ございます。
おはようございます。
はい、
早起きしました今日は。
おお、あ、なんか1時間前にストーリーあげてなかった？
そう、あげてたし、うん、もうちょっと、え、何時に起きたかな、まあ6時ぐらいに起きた。
おお、
いや、なんかあれ、昨日解散したの何時ぐらいかな、10時前ぐらい。
そうね、10時前後とか。
でもうそれで寝ちゃったんだよね。そ
う、
まあまあ、その前日がさ、まあまあね、大変な一日だったんで、
はいはいはい、
大変な一日で、で昨日も何気にそのヨスさんと夜ご飯食べる前ね、ちょっとまあ朝からまあレンタカー会社行ったりとか、でなんか目が冴えちゃって バタバタしてたりとかして、そう、それでぐっすり寝て、まあ今日ね、いい感じだから結構すっきりした、あの、うん、でまあ朝から、まあ、昨日バナナ買ったからバナナ食ったりしてね、
はいはい、
結構ね、で結構エネルギッシュだったから、僕ちょっとタイとシンガポールとイギリスに行ってきたんですよ。
はい、マインクラフトですか？
いやマインクラフトではなくてちゃんと行ってきたんですね。
へえ、何、どういうこと？
いや、あの、いや今日俺ちょっともう休日にしようと思って、今日楽しく休もうと思って、
はいはい、
で、あの、前からちょこちょこずっと言ってるけどさ、うん、俺、あのジブリみたい、ジブリみたい、
ああ、はい、言ってね、はいはい、
そうそうそう、で、まあ、DVD 借りる案もあるんだけど、うん、でも今日見たいから、
うん、
郵便系、郵送系だと時間かかるじゃん、今日見れないじゃん、うんうんうん、で近場のなんかレンタル屋見てもまあなんかもう結構汗たくになっていってみたいな、で返すのもだるくなりそうだなみたいな、はいはい、なんか違うなみたいな、なって VPN。
あ、なるほどね。何、その3カ国行った理由があるの？
そうで、まず、いや、タイのは OK って聞いてたからね、うん、いや、タイのは見れるって聞いたから、はいはい、早速、うん、あのタイに行ってきたんですよ。
はいはい、
したら、ね、いや、本当に行った気分になってさ、まずこう Google でこう検索したら、その自動検索ワードがタイ語になってくるの。おおみたいな、俺今タイにいるみたいな、
はいはい、
いや、それでネットフリックス開いたら、ちゃんと今さ、トップ10 in Japan みたいになって
るじ
ゃん、
はいはいはい、
トップ10 in Thailand ってなって、おい、やべ、俺今タイにいるわみたいな、いや、それで、いや、 VPN1 ヶ月だけ契約したんですけど、12ドルだったんですね、まあ、
はいはいはい、
で、うん、でしたらさ、ないんだよ、あの、
タイに、
うん、って思ってちょっとこういろいろ検索して、
うん、
やべ、ないかみたいな、なんかもしかしたらこう期間限定だったのかなとか思って、ちょっと、うわ、俺12ドル損した、なんかね、もうこのもののけ姫とか見るあの以外で何に使えるかなみたいな、この VPN、 そんなに俺なんかね、その他になんかVPN で使いたいこと、いや、逆に言うとさ、俺らが海外に行ってて日本のアマゾンプライム見たいっていうんだったら、なんかもうちょっと分かりやすいけどね、うんうんうん、でこの場合ちょっと、いや、これが使えなかったらもう何に使うか、いや、ほんと12ドル損したなってちょっと落ち込んでて、
うん、
ちょっと試しになんか適当に違うとこだってもしかしたらいける、まあ、ちょっと調べたら US、カナダ、日本以外みたいな書いてあったから、ちょっと調べたら以外って書いてあったから、あ、じゃあ適当な国どっかいいやと思って、でシンガポール行ってきたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
したら案の定ないんですよね。いやー、マジかーと思って、いや、もう本格的に12ドル損したなみたいな、
うん、
でもうちょっと粘って、したら、まあ、結構最近目の2020年、まあ、今年の6月ぐらいのなんか記事で、イギリスの記事で、
うん、
なんか You can watch ジブリ in Netflix みたいな書いて、はいはい、じゃあちょっとダメ元で、でローディングが遅かった、なんか国的に遠いからかな、わかんないけど、
はい、
すげえ遅い、だから映画ちゃんと見れるのかどうか心配なんだけど、ふわーって全部あったんですよ、ジブリ、おー、来たーって思って今来たっす。
なるほどね、なるほどね。いや、でもね、うん、ちょっとワクワクしてね。
そうだけど、ローディング本当遅かったの、だからこれは、
うん、
まあ俺らのインターネットちょっと遅いじゃん、
はいはい、
だからそのせいなのか、なんかたまたま一瞬遅くなったのか、
うん、
それともちょっとやっぱ VPN 的に、だってその前のタイとさ、
うん、
シンガポールって、まあ、近いじゃない、
うん、
日本から、でもイギリスはもう本格的に遠いから、
あ、はいはいはい、
もしかしたらそのせいかなと思って、だからさ、まあ、映画見れるのはいいけど、なんかカッカッカッってなってたらさ、
そうね、
ちょっとそれはそれでちょっと違うなと思って
、ね、パソコン版ダウンロードできないもんね、
うーん、
そう、スマホしかできない、あのネットリックスアプリ、
そうなんだ、
そう、 多分分かんない容量の関係なのか分からんけど、
確かに、まあいや最悪携帯でダウンロード、あでも VPN だとダメかこっち、そっか、
まあその VPN のサービスがアプリあったらいいよね。
そうね、一応ケイシー・ナイスタットがいつも勧めてる、
あ
エクスプレス VPN とかいうやつ、いやそうですね、だから結構活動的な朝じゃないですか、
はいはいはい、そうね、
いや結構メガネ冴えてね、そうそう、
うん、
いやほんとしすごい勢いで VPN 契約してそうやったんだけど、まあまあちょっとね、この後、いや今日はちょっとそういうね、もののけ姫、いやずっともののけ姫と、うん、あとあれが見たいんですよ、あの魔女の宅急便、俺結構ね魔女の宅急便ずっと家にあって、あの自宅、ずっとあ自宅っていうかあの実家ね、で結構見てたんですよね、
はいはい、
だから俺にとってこう夏いっていうか、
うーんそうね、俺も見てたわ、
うんそうね、だから懐かしい気持ちと、まあもちろんねなんかほわっとしたいい感じのストーリーじゃないですか、
そうそう、なんか俺の懐かしいジブリなんか一番軽く見れるやつかもしれない、
うんそうね、いや本当俺もそう、
なんかもののけ姫ちょっと重いよね、
そうだね、
いいんだけど、
そうでもあの世界観いいじゃん、なんかもののけ姫の世界、
そうね、
うん、なんかどれぐらいの時代なのか、なんか雰囲気的になんかね、もう分かんないけど、発展結構さ世界が発展する前ぐらいの話、
ね、
でもだから、あだからイメージ的にはあの戦国時代ぐらいに近いのかなと思う、日本のなんか信長とか、
うん、
要は銃は一応あるじゃん、なんか
あ、はいはいはい、
でなんかこう肩につけてさピシッて
フッ
て、
うんうんうん、
ピシッて
うんうん、あったね、
音だけ聞いたりよく分かる、
ね、うん、
でも銃あったよね、銃あったし、
うんうん、
あで俺そう「もののけ姫」見ながら俺はあのちょっとあのだしとスープにまああのまあお湯沸かしてそこにだし入れて、うん、でそれご飯入れてちょっとこうおかゆ風なのを作ってそれで見ながらご飯あの「もののけ姫」いうのは最初のシーンを覚えてるか分からんけど、
はいはい、
まあ、アシタカっていう主人公いるよね、うんうん、
アシタカと誰だっけ、
ね、サンとか、
ね、あサンね、はいはいはい、はい、
でまあアシタカが、まあ、要はなんかこうちょっと呪いみたいのかかっちゃう、
あ
でそれを、はいはいはいね、そうそれをまあ全体的なシンプルなストーリーとしてはアシタカがあの呪いかかっちゃってその呪いを解きに行くっていうストーリーなんだよね、
うんうんうんうん、
単純にまあある多分そのもののけの森っていうのかな、わかんないけど、まあ
ほとんどしたのね、
あそうそう、でそこら辺に行けばまあ呪い解けるかもみたいな、そういうストーリーだと思うんだけど、うん、で最初 さ一番最初に村出ます、で村出てすぐ隣のなんか最初に行き着く隣の村かなんかで、
うん、
ある男の人と会うんだよね、なんかね結構こうおじいちゃんみたいな、
あーなんか覚えてるかも、
すごい下駄みたいに入ってなんかこう、はいはいはい、下駄なんだけどこの
あ
なんかハイヒールじゃないけどなんかすげえ、
うん、
それでピョンピョンピョンって飛べるなんかすげえおっちゃん、はいはいはい、でそいつと会うんですよ、
うん、
でそいつとの最初の夜あのその人がこう鍋で、
うん、
そうそうその鍋で米となんかこう米をね多分煮込むやつがあるんだよね、それをこう、うん、まあ下かにもこうやって入ってあげて、
うん、
でこうやってでフッフッフッみたいな感じで食べるシーンがあって、はいはい、なんか見た目は本当にただこうまあアニメだからねなんかただ米がもう米粒が見えない感じの塊みたいな感じでちょっとライト茶色、
はいはいはい
ね、ライトブラウンみたいな色ででこうポットポットポットみたいな、うん、なんかもうこうちょっと固まってじゃないの、まあお粥みたいになってるっていう、
は
い
は
い、
ちょっと片栗粉入って
る、ね、そうそう、そんな感じのなんかうまそうに見えるんですよね、
はいはいはい、
で俺はそれを食いながらもののけ姫を見たいなっていう、
まあそこは宮崎駿のすごさ
です
よね、美味しく見せるっていう、
まあそうね、あの魔女の宅急便で言ったらあのパン屋さんのパンはなんかねうまそうに、
あ確かに確かに、いやもう結構忘れてんな、言われたら思い出すけど、
うん、パンとかあとあのなんだっけなサーモンパイみたいななんか、いやイワシのパイなんか、
分
か
る、それ忘れた、そうなったっけ、
そういうさ結構後半に要はまあキキがさあの結局その、まあ、魔女の宅急便では宅急便の仕事し始めるわけでしょ、
うんうん、
で、そのでそこである、であるあそこで出会うあおばあちゃんみたいな人がいて、
うんうん、
でその人が自分の娘の誕生日パーティー用になんかそのなんか魚のパイみたいな、
あー確かに作ってた作ってた、はいはい、
そうで、
はい、
それでねまあなんかあオーブンかなんか電子レンジみたいな、うん、電子オーブンみたいなのが使えるなんか壊れちゃってみたいな、
うんうん、
で昔はねよくこのなんだろうこのアナログの オーブンを使ってやったんだけど、みたいな言って、こう、キキが、うん、あ、私できますよ、みたいな。って言って、こう、こう手伝ってあげて、みたいな。そうそうそう。はいはい、そのパイで、そのパイ。
うん、
そうで、結構そこのシーン、ちょっと長いから印象、まあ結構大事なシーンっていうかね、まあ、で、その、あ、そう、すげえ大事だ。要はさ、それで、あの出来上がって、で時間が間に合わないみたいな、でもう頑張って急いでこうパイ作って、うん、でキキがでこうそれを持っていくんだけど、すごい雨降っちゃうのよ。だからこの卓球、
うん、
あ卓球じゃない、このほうき乗りながら、
うん、
こう自分のこのスカートでこうやってかぶして、自分だけ超びしょ濡れになりながら、その娘さんが、あ娘じゃないの、多分甥っ子かなんかかな、まあまあ、でそれで行って、
なんかジジとキキどっちが猫だっけ、忘れたけど、
キキがあ、違う、ジジが猫だ。
なんかジジがなんかさ、プレゼントされちゃうシーンあったよね。
あ、あるある、そこすごい、あの
動かないように頑張る。
はいはい、そこはそうだね、うん、結構ストーリー的には
そこ一番イメージ。
そうだね、いや多分メインレベルに、うん、そうだね。
ちょっと緊張してた、見てて。
そう、なんか、あ、そうね、緊張するね。要はそうだね、そこにあのジジとそっくりの人形、猫の人形をプレゼント、
うん、
でこう宅急便として送んなきゃいけなかったのが、
はいはい、
あの途中でなんかカラスかなんかに襲われて、でそれが落ちちゃって首がもう切れちゃったの、生地的に。そうそうそう、でそれで、でそれでそこで出会うなんか森の中に住むなんか絵描きの女の子と出会うんですよ。でその子が、あ、じゃあ私これ塗ってあげるよっていう話で、でじゃあ塗ってる間に、じゃあちょっとジジ申し訳ないけどこう固まった状態でちょっとしばらくいてみたいなっていう。
そうそうそうそう、なるほどね。
でそこでピンチを、いろいろいろんなピンチがあるんだけど、その家に、家で飼ってるでかい犬がすごい助けてくれるんですよ。そうそうそうそう、なんか優しいでかいね、おじいちゃん犬みたいな、こうもう目が眉毛でこう見えないぐらいの、多分なんかそんな感じの絵だと思う。まあまあそうですね、なんかそれ、いやキキ、いやいいんじゃないですかね。キキズデリバリーなんとか、
あ、はいはい、
英語は多分そんな名前だったかもしれない。
うん、俺千尋も結構見たいかも、また
千と千尋。千と千尋、あ、でもそれもあった、もしかしたら俺見るかもしれない。
うん、
いや俺もそうだね、千と千尋も結構、まあしかも世界的に多分ランキング1位でしょ、多分見たい、
日本での興行収入多分1位じゃない、映画で確か。
見たい欲はすごいないけど、でも俺の懐かしい映画の一つは隣のトトロもそうなんで、俺家にあったんですよ隣のトトロ、
うんうん、
でもののけもあったし、そうだね。であとまあせっかくここまで VPN してやったんだから、俺があんまり見たことない、見たけど本当記憶にないとかってやつを何個か 見たいんだよね、名作の、うんうん、まあまずはなんだっけ、オウムが出るやつ。
あ、ナウシカね。
ナウシカ、
はいはい、
ナウシカもなんか ね、名作じゃん。
名作だね、はい、
でもなんか俺多分そんなにちゃんと見てないんだよね。そうとか、うん、あとなんだっけ、カバーがこう宙にこう女の子が浮いてるやつ。なん
か、あ、ハウル、
ハウルか、ハウル。
カバーかどうか知らないけど、え、
天空のラピュタ。
あ、ラピュタね、
ラピュタ。
あ、ラピュタは、うん、名作で俺好きだよ。
あれさ、なんかロボットみたいに出るよね。
出る出る出るね、うん、島にいるやつね。
そうね、そうね、うん、それもちゃんと見たいなって思うし、で、そう、ハウルが出るやつね、あれもさ、はい、あれ女子で人気、まあ根前洋さんに言ったけど、うんうんうん、俺シェアハウスに住んでて、結構ね、女子みんな定期的にハウル、なんていうの、こう、鑑賞会みたいな、
はいはい、
結構みんな住んでね、で、みんなキャーキャー言うて、かっこいいみたいな、
うん、
まあ一応見とこうかな、みたいな。
一回だけ見たけど、そんな、いや、もちろん面白いんだけど、うん、なんか、いや、俺はもうラピュータともののけのイメージが強いな、名作は。まあ、俺ゲド戦記も好きだけどね。
ああ、なんかドラゴンみたいな映画ですね。
そうそう、でも世間的な評価低いから、
あれ、あれだって息子さんでしょ多分。
そうそうそうそう、
だよね、だよね、もうそれいいや。やっぱそういうなんか何でもそうだよね、なんかさ、こう飲食店のさ、
うん、
なんか超高級レストランのなんか2代目が、いや1代目がすごい、先代がすごくて、
はいはい、
で2代目、今2代目、2代目ですって言ったらなんかもう行く気なくなるというか。いや、あのすき林二郎だっけ、あの銀座でさ、
あ、はいはい、
ミシュラン三つ星取った寿司屋さんで、うんうん、まあ何が有名かっていうと、まあ味もそうなんだろうけどさ、
うん、
その寿司のそのね、マスターオーナーが、
うん、
あれなんね、80か、もう今90いってるのか分からないけど、そんな年なんだよね。 それでまだ未だにミシュラン三つ星獲得してるっていう凄さ。で一応頑張って今二代目がね息子さんが頑張ってるんだけど、でも絶対一気に評価下がるだろうなっていうなんか。そう ね
大変だね、うん、それはね。
いやちょっと楽しみ。いや本当でもさ、なんかタイもそうだしシンガポールもさこう見れなくなってるってことはね、
うん、
一瞬思ったのがなんかジブリとうとうなんか動き出すのかなって勝手に思って、
ああはいはい、
ね、もうそろそろうちで出すんでもうやめてくださいねってフックさんみたいな、うんうんうん、
確かにな
んかあんのかなみたいな、ちょっ
とディズニープラスみたいな、
ね、そうそうそうそう。だからね、まあまあそれはそれで別に構わないけど、
うん、
まあまあとりあえずイギリスはちょっと見れたですね。
うーん、
まあはい、ちょっと今日はまあ理想はね、マイクラやりながら、あ、でもそんなことしたらまた見れないんだよな。マイクラ忙しいからね、結構。まあでも今日ちょっと久しぶりにお休みしようかなと。
はいはい。これは撮影ですね。ちょっと腰痛いから、ゆるい撮影だね。
うん、なんかブレーキとか言ってたしね。
そうそう、ブレーキの練習する。
うん、いやでも、レンタカー。
うん。
リース、
はいはい、
ね、ちょっと借りないとっていう。
ああ1年のやつね。
そうですね、なんかね、まあちょっと前に調べたらね、その車のリースみたいのがあって、
うんうん、
そ
う
でなんか、まあ、一番安いので1ヶ月1万円払ってなんかいろいろかかるお金、なんか税金とか、うんうん、なんかそういうのを全部ひっくるめて1万円みたいなね。そう、
うんうん、
でもちろん買った方がもうちょっと安いんだけど、もし俺らがまあ1年はギリギリなんだけど、例えば半年とかだったら、
うん、
まあそっちの方が安いよねっていう考え方もあるらしいのね、
は
い、
そうそうそう、うん、
まあでやっぱりね、もう俺らずっとここ移動してないけどさ、やっぱ YouTube の動画的にもまあ、もうちょっと自由に移動できる方が、まあ、アイデアも広がるし、
うんうん、
ね、まあ、人とコラボっていうのもやっぱ電車乗るのもめんどいしさ、でさ、まあ、前から俺ら言ってるけどさ、やっぱ機材もまあまあ重いからね。
そうね、
やっぱさ、うん、都内でもさ、やっぱちょっと俺ら千葉にいてちょっとなんか駒沢に行くってなったらさ、やっぱ帰りさ、うん、もう撮影はい終わりましたっつってこう気持ちよく帰れるっていうかは、あー今から帰んなきゃいけないかっていう辛さ、最後、
うん、
でも体も疲れてる状態でさ、超重い機材を背負いながら電車の中のさ乗り換えとか階段登ってさ、買ってっつってさ、
そう、ね、
いや結構でそれでさ、その帰るタイミングが満員電車だったりしたらさ、うん、もっと辛いしさ、
うん、
それでコロナとかだったらもう最悪じゃん。だからね、やっぱりね、どうせだったら車ね。でもちょっと最ちょっとそれ一昨日ぐらいがねぐらいに多分ヨさんと話したんだけど、
はい、
昨日ちょっと一日ちょっと考えてて、ちょっとやっぱ怖いなと思うのが、今ね、収入が結構カツカツの中で、
うん、
なんとか暮らせてるのは結構どこにも行かないからだと思うんだよね。
あ、はいはいはい、
そうそう
そうね、
そう、うんうん、でそうで、もしこれで車借りたらもう今本当にマックとか行ってないんですよ僕、
うんうん、
でマック俺1回食うだけでも結構買うから1500円とか行っちゃう時あるんですよね、
うんうん、
で前なんかさ俺もう歩く距離であったからね、前千葉に住んでた時は歩く距離だったから、はいはい、もうほぼほぼ毎日か1日おきかなんか行って、それで買うたびに1500円とかさ、
うんうん、
でそれで別に俺なんか夜食なんか食ってたりとかして、
うんうん、
もう半端ないじゃん俺の生活費。そうだ、これが車がもう身近にあるっていうだけで、もう俺らの、そう、まあ俺らっていうか俺のその生活費が上がるとちょっと本末転倒だなって思ったりして、そうそう、だからちょっと悩ましいところあるよね。
まあそれによって動画面白くなって収益上がればね。まあいいけど、いい分だけど、
まあまあね、そうですね。まあでもいずれにせよでも借りた方がいいのかなとは思うけどね、これからもなんか ね、まあ、あと旅系もさやっていきたいわけで、
うんうん、まあ一種の攻めですね。
うん、そうですね。まあね、悩み、まあまあまあ借りますか。いや、なんかどっかのタイミングでね、おととい吉さんにもう借りちゃおうよって言ったけどね。
はいはい。
まあだから、あとはちょっとどこで借りるかっていうのちょっと見ないといけないですね。なんかその場所によってはなんか契約期間があったりとかするから。
うん、ああ、
うん。だから一番まず俺先に探そうかなと思うのは、 あのタイムズパーキングあるじゃないですか、うんうん、あそこあれが近場にあったらいいよね。そしたらもうシェアでいいじゃんと思って、
うんうん、
案外そっちの方が安いかもしれない。なんか、うん、ねえだって毎月で全く使わない時とかももしかしたらあるかもしれないですね、
うんうん、多分予約もできるもんね。
そうそうそうそう、だからそうだから予約制だっていう、要は それだったらなおさらあのなんていうの、そのその気軽にマックとかあんま行かなくなる気がする。そうそうそうそう、だから本当撮影のため、撮影はさ、うんうん、もう前もって決められるから、
うんうん、
ちょっとこの日に予約みたいなっていうね、うんうん、そうですね。なんかちょっとタイムズありでね、まだ、あ、この近場にねあるかどうか
が、この辺、あでもさ俺らがよく行くスーパーにさ駐車場あるよね。
タイムズの、
タイムズじゃないけど、
あれはタイムズじゃないあれはあのスーパーと多分あそこのやるスーパーだな、スーパーの、
うんうん、
まあそうね、なんか多分この俺らの家の近くの山田電機あるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこの大通り沿いもしかしたらあるかもしれないと思って、
あ
もやっぱ車がねたくさんあるところじゃないと、
うん、まあ動画のためにっていう手だったらね、
そう
結構あれかもね、そういう、うん、あれお金使う使わないかね、
う
ん、
そうね、
うん、
そう動画のためだったらいいかなみたいな、うんうん、ね、だって俺ね、一昨日はレンタカーしたっすけど、
うん、
あの一日俺すげえお金使った気がするも
ん。
だってさ、まあ、車だからなんかねスタバちょっと寄ってもいいですかみたいな言ったりとか、はいはいはい、まあ、コンビニもさらっと行けたし、
うん、
であと夜ねちょっとこれはまあ俺のやりたかったことで、マックとケンタッキーを連続でドライブスルー行こうっていう話して、まあ最初ケンタッキー行ってね、ケンタッキーの夜ね、夜ご飯でケンタッキーのドライブスルー行って、まあ俺はヨシさん結構控えめだったけど、俺はもう結構チキン3つとポテトとなんかナゲットとみたいな感じで結構がっつり食って、それをまあ買ってセブンイレブンの駐車場泊まって、そこで全部食って、ですぐにそこからマックのドライブスルーに行って、で俺もフルセットね、ロコモコセットみたいなの買って、
うん、
マックの駐車場で泊まって全部食べてみたいな、まあすごい幸せでしたよ。
うんうんうん、まあね、多分すごい久しぶりだったからって
、うん、そうね。でもあの一日でね、車以外でも
そうね、2、3000円使ったかもね。
うん、そうね。でもね、やっぱ俺あれ良くないなって思ったのが、多分あの日のご飯が、
うん、
昨日のあの便にね、大便に反映されて、
はいはい、
またちょっと切れた多分不健康なものを、うん、
それは良くないわ。
そう、健康な不健康な食べ物を大量に食うとこうなるのかなってちょっと思
って、なんで硬くなっちゃうのかな。
うん、硬いの、なんかね、こう押し始める瞬間分かる、あもうお硬いなみたいな。
へ
え、そう、あ、本当ここ最近全然健康だったんですよ、僕の字は。だけどあの瞬間ですね、ちょっと
分かりやすいね。
うん、だから多分ね、まあ、もしかしたら疲れもあったのかもしれないけど、疲れといろいろそういうのを合わさって、疲れとなんか不健康な食べ物をね食ってみたいな。いやーちょっと、うん、だからまあ食うとしたら、まあしかもね、いやそれもあったし、俺返しに行く朝あんじゃん、
うん、
レンタカー返す朝、俺あの朝マック寄ってんすよ、
ね、あ
で朝マック寄って、ただの朝マックのセットあるじゃない、ハッシュブラウンとなんか、
はいはい、
それになおかつ俺15ピースのナゲット買ったからね、それを朝食いながら俺会社にいたから、まあ多分ね、俺のちょっと肛門に少し負担をかけてしまったのか
な。ジャンキーだったんだね。
うん、多分よくない。だ今ちょっとすごいムズムズしてる。あの重度の感じではないんだけど、重度はさ、もう座れないじゃない、うん、
はいはい、
そんな感じじゃないんだけど、うん、だこの先この後いかに回復させてから便をするかにかかってるんだよね。まあ次ちょっとお粥ですから、
あ
の、はいはい、物のけ姫あるからね、
うんうんうん、
まあそうですね。いや暑いし、もうほんとあれっすよ、ほんとに
ねえ暑い。台風がよくわからんけどね。
あ、ねえ、なんかなんつーのねえ、なんか沖縄もやばいらしいですかね。
ねえ、
いやちょっと話また戻るけど、いや本当なんか最近はちょっと頑張りすぎたせいか、
うん、
常に何か体が 体に異常があるなみたいな感じで、
へ
え、今の今はちょっと切れ痔が再発したじゃないですか、
はいはい、
でそのちょっと前は日焼けして日焼けがめくれて、でそこを俺多分まあ多分ストレスからかもわかんないけど、なんかこうかゆくなって、
うん、
普通だったら余裕があったらそのかくのを我慢するんだけど、うん、もうその時やっぱストレス溜まってたせいかもうすげえぶわーかいちゃって、
うん、
前見たよね、なんかすごいブツブツ、うん、もうでも今なくなったけど、うん、すごいブツブツできちゃって、そうでうわーで、ブツブツできた分もっとかゆくなっちゃってさ、
うん、
すごいイライラした、なんかそれかいちゃもっとダメになるじゃん、
うんうん、
だからもうこうかかないようにこう我慢してみたいな、でそれがあちょっと引いてきたなって思ったぐらいの時にね、
うん、
まあ、皆さんまあ、ラジオ聞いていただいてる方は見たと思うんですけど、俺クルーザーの、クルーザーの、必須なスキルみたいな動画出したんですけど、はいはい、あれ一日俺外で 出てて、
うん、
でそのずっと撮影中汗ダックダックになるから撮影中俺ね、ビートプロ、プロビーツかな、
はいはい、
はい、あるじゃないですか、
うんうん、
イヤホンね、Bluetooth の、であれ俺ずっとつけっぱなしで回ってたんですよ、
うん、
で、まあ、あれってさ、まあ汗かいてたりとかしたらちょっとバッチリじゃん、なんかこう、
はいはいはい
うん、バイキンとかね、うん、もし拭いてなかったりとかしたらね、
うん、
で多分俺も結構スケボーしながらやってたから多分日々のね汗 その汚い感じの、
うん、
が溜まってて、それでなおかつクルーザーの撮影の時俺ずっとつけっぱなしでやってたんですよ、
あ
でまあ汗ももちろん かいてね、したら次の日すーげー耳のそのちょうど耳がこう収まるところ、
うん、
とこすごい痛くなって、もうなんかもう痛さがバイキン入ったんだなっての分かるぐらい、なんかでもずっとジーンみたいな、ジンジンジーンって痛い感じで、それがもう最初の1日2日目なんかもっとひどくなってすごい痛くなって、
うん、
うわーみたいな、もうね痛さが広がってこの右顎あたりでご飯を噛むともうそれで痛いのね、もうここ全部が、うん、全部がジーンってなってて、そういやーつらーって結構連続でそんなあってさ、
はいはい、
で俺やっぱ病院ね、まあ
うんうん、
まあ前の回でも言いましたけど病院は極力行きたくないんで、うん様子見たいんでね、はいはい、まずだけど俺なりに最善の努力はして、
はいはい、
俺なりの最善努力はまずここ清潔で案内とないといけないじゃないですかやっぱり、うん、なんで僕マキロン買って、あと、はいはい、なんていうのあれ耳綿、
綿棒、はい、
そう綿棒にマキロンこうやってつけて、でもうシャワーしたりとかちょっと外出たりとか、
うん、
もう定期的にこれ全部こうやってちょっと拭いてみたいな、こまめに頑張ってやって、うん、4日5日目ぐらいかなでやっともう今全然痛くない、
まあまあ治ったんならね
いや俺もさすがに1週間経っても痛さのね度合いが変わんなかったら、いやもうさすがに病院行こうと思ったけど、
うん、
まあ、もう大丈夫、今すごいすっきりしてました。
うーん
で切れ痔ですからいやだから今日休もうと思って、
はい、
要は多分やっぱ体もねなんか負担かかってると何か起こりやすい、発症しやすいから
、そうね、
いやまあまあそのねクルーザーの動画もねちょっと急がそれとかもあったりとか、他に何があったっけな、まあまあなんかそういうのとかあって、あと昨日一昨日かそうねちょっと博多天神あたりの
はいはい
ところであるスケーターとねちょっと合流して撮影って、で予想以上にねもう日陰ないところでねずっと撮影したらもう、うん、もうねまた日焼けしちゃったしさ、
うん、
あの日つらかったねマジで、本当
大変だったね、
うん、まあ、向こうも大変だったけど、でも俺らも結構ねただ突っ立ってるだけだから辛いよね、なんかで、
ね、う
ん、
そうね、
はい、まあまあまあ、まあ、
俺はそのスケーターにちょっとスケートゲームしようって言ったあれで腰やったから、
うんうん、ねえ、まあなんか
油断は禁物ですね。
でもスケボーはちょこちょこやってたんでしょ、なんかその前なんか30分とかやってたとか、
あいつです、うん、だから俺も なんで今来るみたいな、
うんうん、
まあ、唯一当てはまるのはそのいつもやってる腰痛ストレッチをしなかったっていう、うん、それがねやっぱりちゃんとした方がいいんだなっていう感じはありましたけど、う
そう俺もちょっと今日久しぶりになんか夕方涼しい時に30分ぐらいやろうかなと思って、
今もう5時からはね多分ちょうどいいよね、
そう俺結構ねサブロック、まあ綺麗に乗るのは本当に何十回やって1回なんだけど、
うん、
ただ上に俺がチクタックしちゃうやつあるじゃない、
はいはい、
バンって乗ってバッてこう前にチクタックする、うん、あれは結構ね もう10回にやって何回か乗れるって感じ。前はさ、もう10回やっても乗れなかったりしたけど、
うんうん、
今は結構そう10回やって多分ね、もしかしたら下手したらなんか3、4回とか乗れるかもしれない。
そう
だからちょっとまあね、スケボーしなくなるとそういうのできなくなるからね。
うん、
なんか俺もちょっとねやっててね、あの感覚分かったんですよ。あのこうちょっと後ろに、
あ、まくられる力
使うやつ。そうなんかね、なんか感覚的に、あ、これじゃないみたいなって、ちょっと感覚がね分かったっていうか、うん、
ね、それできたら多分あのいわゆる体全体使ってっていう、うん、後ろ足だけじゃなくてね、
そうだね、
いけそうだよね。
そう、なんかたまたまなって、俺が最初意識したのはなんかルイスが言ったような、こう押さえつけてなんかこうバネをグーン、バネの力をグーンと溜めてなんかリリースするみたいな、うん、そういう表現したと思うんだけど、
うん、
その感覚でやったらね、自然と後ろ足がね、なんかそのまくられる感じになって、
そうそう、
あ、これかもみたいな。そうだ、なんかその分俺のサブロクの回転がいつもより遅かった。なんか、
う
ん、そう、なんかそうだね、変になんか力任せじゃなくなったってことだよね、
多分、うん、
そうですね。まあちょっといろいろありましたけど、
うん、
はい、まあ、ちょっとね、募集はしてないんですが、ただ、
はい、
まあ毎回そうなんですけど、ラジオした後に結構来るんですよね、まだ。そうね、その募集さ、前日の夜に募集して、
うん、そうか、24時間だっけ、消えるまで。
そうだからそれでね余るんですよね。で、そのね、その前のやつもあったんで、ちょっとそれもまだ残ってるの、残ってるすごいな。ただ、
うん、
あ、分かった、ここだ。まあ、これもうちょっと、まあいいか、まあまあ結構ある。はい、おすすめのシューズかっこ笑いなんで笑う、
ちょっと面白いやつを狙ってきてほしいのかな、
そういうことかな、うん、でもねえ、なんか別にこんなの面白くないけどとりあえず言いますみたいな、
あ、よくある質問ですけどね、
みたいなことかなと思って。まあまあまあ、おすすめのシューズ、
まあ俺はね、ニューバランス。
ああ、そうね、確かにね。
うん、ただやっぱそのブランド、まあ、この質問ってブランドだけじゃなくて、ブランドの中にいろんなモデルがあるから、
あ、そうか、
まあ、一概に言えないと思うけど、俺が履いたニューバランスのなんかすごい密着するモデルがあるんだよね。
うん、
うん、それはすごい良かった。
俺はないな。もう俺ずっとなんか安いのでやってきてるからね。
うん、
で、何気にまあこれで旅してたからなおさら印象に残ってるのが、ドン・キホーテで買った靴。
あ、
俺ずっとカンボジアの間はそれだったしさ、
うんうん、
で、あのスウェードじゃないんだけど、なんかなんて言うんだろうな、なんかね、こう、
はいはい、
若干網目のある、
うんうん、
この生地、
はい、
そうだから若干スウェードみたいなこう食いつきがあるんだよね、こう、
うんうん、
そうそうそう、まあ悪くはなかったですけど、ただやっぱりね、俺ね、あれでね、足の裏痛めたんでね、要はあのクッションがないんだよね、なんかソール、インソールももう多分超薄っぺらいし、
はいはい、
だからプリも一回乗るともう超痛いんですよね。
だって一回もう穴開いて雨の日濡れてなかった。
確かに、そう、あの時に捨てたよね、
そう、うん、
まあなんでちょっとそうですね、まあでもコスパはすごいいいと思いますよ。
そうね、うん、
コスパはめちゃくちゃいいと思います。だからまあまあ、あの節約したい場合はドン・キホーテとかで売ってる靴もありかもしれないですね、うん、はい。1時間かけてキックフリップ解説いやいやしないしない
それはきついな。
ラジオ1時間すごいね、まあまあ、
せめて1分とか、
うん、まあそれはしないですけど、まあ、キックフリップね、うん、まあ、では今日俺練習したらキックフリップもやりたいな。なんかもうね、そうそうそう、ここ最近ずっと練習中、ここ最近とかね、福岡に来てから練習してる時、うん、すげえ俺考えてやってるのよ、ずっと。
あ、キックフリップね。
そうそうそう、はいはい、なんか俺なりに分析したりとかさ、
うん、まあ、俺はなんかそのおこぼれもらってる
から。ああ、そうだね、だからすごい考えてるから、普通さ、なんかスケボーさ頻繁にやらないと忘れるじゃん、なんか一回自分でやった、
はいはい、
そのね、 なんていうの、まあ、自分の中で整理したものが忘れていくんだけど、結構頻繁にやってる分、うん、結構頭に残ってるから、うん、まあ、ちゃんとちょっと実践したいなみたいな、
うん、
まあいやまあでもまとめるととにかくオーリーしてからフリップなんですよ、
うん、
とにかく、うん、でむずいのがオーリーしてからフリップのこの間をいかにもっとスムーズに融合させるかが綺麗なフリップにかかってるね。要は、うん、オーリーしてキックフリップってやったらちょっと見た目俺の理想と違うやつになっちゃうのね、
うん、
ちょっと下手したらちょっと下蹴り風になっちゃうかなっていう。だからいかにオーリーもしてるんだけどそのフリップまでのこの融合がスムーズじゃないといけないっていう感じだよね、うん、本当に。
なんかその上手い人のキックフリップたまにインスタとかでスロモで上がってたりするんだけど、うん、それ見るとあそろそろ前足で払い始めるなって時のボードの角度って結構傾いてんだよね。
うん、
だパッて開いたらえこれ本当に平行になるのって思うんだけどちゃんとテール上がってキャッチするんだよね。
上がっていく。うん、なるほどね。
だから多分俺のなんかはさもう払った瞬間ほぼ平行みたいな感じな気がする。うん、
そうね。まあ、あとちょっと俺まだ実践できてないのがこの前のラジオでも言ったかもしれないけど、
うん、
ちょっと後ろに飛ぶってやつね。
ああはいはい。
そうそうそう。でも万太郎くんさ、
うん、
昨日か一昨日ストーリー上げてたんだけど、
はいはい、
本当になんか多分軽いノリで、
うん、
チキタックしてねスピードを取るためにチキタックパッパッパッパッパッってして、うん、多分彼的に軽いノリなのかなって思うのがもうしゃがむのが本当ちょっとなのね、
うん、
ちょっとしゃがんでこのちょっとしゃがんだところがビューンとすげえ高いキックフリップになるの。
すごいね。
すげえな相変わらずと思って。
そうねバネがね。
うん、そうバネ、ね、あれバネだね。弾きがもうだって速かったもんこのゼロ地点からその上まで行く。
うん、
いやすごいよね。どんな筋トレしたらそんなにいい体になれるんですかってこれどっちの良さかな。
ロビンじゃないの。ギャグじゃない。
ギャグそういうことかな。ああ
俺そんないい体っていう見た目じゃないよ。
まあとにかくマックとケンタッキーも常に食べてもらってでまあ切れ字だけにはちょっと要注意ということですね。はい、
まあ、食トレって感じですかね。
うそうですね。まあでもいずれにせよ俺の筋肉で言ったら俺足の筋肉ですけど、うん、まあ早く100キロぐらいになってもらってその体重でひたすらスケボーなりスポーツをやることであの筋肉がついてくると思う。僕の人生はそういう感じですから結局、
うん、
僕は体重重い状態でスケボーもずっとやってたし空手もやってたしであとサイパンにいた時はバスケもめっちゃやってたしそうだからずっと重い状態で俺激しい下半身を使うスポーツやってたから、
うん
うん、それが多分やっぱり貯金になってるっていうか次明日上がる動画でも使ってましたけど筋肉貯金ってね俺結構何回もよく言うけど、
はい、
でも本当その言葉の例えが俺一番合ってると思うんだよね。貯金があるんですよだって筋トレしてないから俺、
うん、
だから若い時にやってた貯金筋肉貯金が未だにまだ使えてるっていう感じですね、
うん、はい、
そういうことでございます。はい、スケボーいつから始めました？僕は中3です。
僕は中2です。
あれちょっと待って俺も中2かな。じゃあ
うーんあそこ俺より早く始めてる的な感じか
だしあと要はサイパンの高校4年あるんで。
ああ。
だから4年あるってことは4年の1年目が中3でしょ多分日本で言ったら。
はいはい、うんうん、
で俺中3だと思ったんだけど多分日本で言うと俺中2だなと思って。
うん、
そうそうそう。だから中2に始めてそうかそうかそうか。でよっさんまあいいや。
うん、
はい、京之助くんとトーク。
はいはい、
ね、こうやって来てるんですよよく ね、
うんね。
そうそうそう。まあじゃあちょっとラジオだけ特別言いますけど、
はい、
はい、まあまあ次はののかちゃんってもうね皆さん知ってると思いますけど、うんうんうん、その次が、ののかちゃん次が京之助くんでございます。やっといや結構ね来るんですよこれ京之助くん京之助くんっつってね。
うん、
なんでまあでもさ確かにさ結構価値のある動画になるのかなって思ったのが、うん、やっぱ結局京之助くんがフィーチャーされるのはねルイスの動画なわけで、
うん、
結局あんまり話すことないじゃないですか、うん、まあ話してもね多分通訳されるからさ、
うん、
そんなに長々と話すこともないだろうし、
うん、
なのでねそういう意味ではもうちょっとこう京之助くんのことを知ることができるっていうのはまあちょっと熱いんじゃないかなと思いますんで、
うん、
はい、もうねルイスからの、 ね、まあ、フィーチャーのおかげでもうあのインスタなんかも20万ぐらいいってますよね。
お
すごいですよ、
うん、
はい。好きな動物は？
動物？生き物でいいのかな。
まあそういうことだよね。動物って別に哺乳類とか関係ないよね、うん、多分ね。
これカエルだね。
ああ、うん、あれどうなったの？あれあるか、どこに置いたの？
置き物、
はい、
あれトイレ、トイレ、
あトイレか、うん、まあカエルね。トカゲはそん
な、あでも好きだよ。
何番目ぐらいだ、ね、2番目とか。
トカゲ、まあヤモリね。
あヤモリか。
特別でもヤモリが好きってわけじゃないかも、うん、テンテンのその種類が好きだったから。うん、
まあで、まあ爬虫類が好きってことだよね、どちら
も。そうね、そうね、うん、うん、
まあそうですね。
あでも今は猫飼いたいですよ。
あそうか、
うん、
いや俺は犬飼いたい。
ああ
柴犬。
柴犬ね。
いやだから、いや俺もそんなことを考えたんだよね。なんかもう、いやもし、いやなんかいろいろさ拠点どうするみたいな話もあったりしてさ、
うん、
でも車借りるとかそんなんでだったら、なんかもうなんか例えば、まあ、YouTube 的に面白いから、なんかここら辺周辺のちょっとなんか森の奥にあるちょっとボロ家みたいのをなんか安くで、うん、まあ、レンタルするか、
はいはい、
買って、まあ動画でも撮れると思うけど、まあ改装も自分たち定期的に少しずつやってってっていう感じでやったら、犬も飼えんじゃ、犬とかまあ猫かね、
飼える、そうね、
飼えるんじゃないかなとかちょっと妄想はしたけど ね。
でベストは里親募集とか探してもらうみたいな。
あはいはい、そうね。いや俺もね、そう犬とか全然ね飼いたいな
ね。今ペットいたら相当癒されると思うわ。
うんうんうん、そうね、まあありっすね。まあまあまあ、はい、ね。いやでもそういう家でのレンタルってさ、まあいいや。
いや、まあ、探したら結構あるでしょ。
うん、
ね、多分その自分たちでそのリノベするときに冬が大変そうだよね、ちゃんとしないと。
うん、
公営地にそう、なんか、
うん、まあこたつとかそういうの買えばいいじゃない。
うん、そうね、
まあとストーブだよね、なんかすごいな、うんうん。あ、そう、だからちょっと話ずれるけど、まあいいか。
ん？
いや、やっぱいいや。ちょっと俺らの個人情報が出るなと。
あ、
はい、で、これは今度、今ので先々週のやつが終わって、次が、あ、OK です、はい。はい、恐怖心をなくす方法を教えてということですが、うん、まあ、
まあ動画作ってね、
うん、作ってましたね。まああの動画をまあ簡単にまとめると、まあシンプルに2つあると思ってて、1つは感情で克服する方法と、あともう1つは理屈で克服って。で感情っていうのはまあ単純に気持ちだよね。要は恐怖っていう気持ちをポジティブな気持ちで塗り替える。でそれが、まあ、あの動画での例えとしては、まあ、音楽聴きながら気持ち上げる。でこれ結構スケーターバリバリやってると思うよね、
うんうん。
まあ、ハルト君なんかも結構ね、あの、まあ、ナイジャ・ヒュースなんか絶対そうだし、
そう、ね、
絶対上がる曲を聴きながら、まあまあそうね、高ぶってっていう感じとか、まあ、あとこれもスケボービデオとかプロのやつも見てても思うけど、仲間に見てもらって仲間に応援してもらうとかね、
うんうん、
結構やる前に、なんかイエーっつってこうみんなと、
うんうん、
やる前にイエーってやってからやりに行くとかね、そうそうそう、うんうん。まあ、俺は印象的にあるのは、あのアーロン・ホモキっていうプロスケーターが、はい、あのフランスにある25段、
うん、リオ、
ね、リオ25段を飛んだ時に、うん、お父さんも来てて仲間も来てて、多分あげてもらえる仲間を選んで呼んでるんだと思うんだけど、一、うん、人の男の仲間もずっと「いやフォーフォー」ってこう言ってんだよね。で多分アロンホモキとしても多分いいんだろうしね、うん、でしかもアロンホモキ流の多分このハイタッチの仕方があって、うん、パンじゃなくてハイタッチのこの手上げた状態でこうやってね、指をこう組むんだよね、こう一人ずつグッて、なんかこうね、手つなぐときにこう指をこう重ねてやるみたいな感じなんだけど、それを一人一人お父さんも含めて、イヤーイヤーってこうやってって、
うんうん、
なんかね、こう、なんかまあそう、いやーやるぞーみたいな感じで、そうやる。うん、それも多分全然、
うん、
まさしくこれはさ、恐怖心があると思うからね、絶対に。
そうね。
リオ25って、今のところ多分公式ではないにしろ多分世界記録に近いと思うから、
確かに。
それは恐怖心がある。だってその前の半年前ぐらいにチャレンジして、なんか、あの、人体、なんか断裂かなんかしちゃってるからね。
あのホモキ？
そうそう、あの場所で。要はあの映像 多分あれ なんだっけ、トランスワールドかよく分かんないけど、
は
い、
スラッシャーか、
スラッシャーか、うん、あれの動画全部見ると最初はその半年前かなんかでチャレンジするんだけど、うん、こうメイクした瞬間こうあの開脚みたいな感じになっちゃって、でどっか靭帯切れたかで手術しなきゃいけなくてみたいな、でそれで半年後にチャレンジするから、それは恐怖心絶対あるわけでね、うん、そうだからそれでグーってやりながらやるのは、まあ、間違いなくそう、その感情方法だよあれは、うん、ね、感情で解決する方法、はい、で、あ、ちょっと長くなりましたけど、理屈はまあ何て言うんですか、もう本当に分析してこう少しずつそのゴールに近づいていくみたいな感じですよね、
うんうんうん、
そうで、まあ、動画で例えたのが、まあ、最終的に 4段飛びたいって思ったら、直で4段行ったらそれは怖いよねっていうことで、はい、まあ、まず1段飛んで、1段慣れたら2段飛んで、2段慣れたら3段で、3段から4段だったら、まあ、ちょっと怖くないかもねっていう。でも、そう甘くないけどね。うん、ひたすら俺らさ、3、まあ、まあ、ヨスさんだったらわかんないけど、4段は軽く飛べんだけど、うん、5段になったらやっぱちょっと怖いなってなるっていうね、うん、だから恐怖心はそんな甘くはないけど、だけどね、なんか4段も飛んでないのに5段行くっていうのはそれはそれで怖いもんね、なんかね、
うん、俺それで最近当てはまるのが水シャワーですね、
はい、
あれいきなり胸かけるの冷たいでしょ、うん、だまず足、左足行って右足行って膝上ぐらいまで当てて、はい、次腕行くんですよ、はい、でやるとね結構ねいけんの、
あ、うん、その恐怖心があるんだねそうそうそうまあそうですね、そういうのありますよ、確かに、はいはいはい、まだそういう感じで頑張ってください、
はい、
オーリーが突然消えました、助けてください、なるほど、あ、まあまあこれはねあるあるですよ、
そうですね、
うん、もうね、だからスケボーは本当に難しいで、これはもうプロでも全然あるっていう、
うん、
で俺やっぱね忘れられないのが古藤さんから聞いた話で、
うん、
あんなもうトッププロの堀米優斗くんでさえ、うん、あるラインを取っててね、
うん、
なんかと階段降りてフラットがあってでレールするかなんかそんな感じだね、
うん、
階段もまずすごいの飛んで、
うん、
で間にサブロックをやってレールする、
うん、
でその日はもうサブロックが全然メイクできなかったっていうフラットのサブロックが、はいはいはい、あんなトップの堀米雄斗選手だよ
そうね、
それでもそうなっちゃうってことだから
言ったらつなぎなのにね、
そうそうそうそう、その日はサブロック全然メイクできなかったっていう、まあだからね、プロでもあるから、うん、まあまず心配しないでください、焦んなくてもいいっていうことですね、
うんうん、
そう焦んなくてもいいで、まあね、まああるあるの作戦としてはとりあえず違うことやってみるっていうのは
絶対
あります
ね、うんうん、
で、いや突然消えるのもあるけど突然やってくるのもあるからね、
あるある
そうそうそう、うん、だからまあ一旦ちょっとその日はね頭冷やして違うことやってみてみたいな、まあ一日中やんなくてもいいかもしれないし、
うん、
それでまた再開した時になんかできてるかもしれないっていう感じですよね、
うん、
そうで最近さちょっと名前がなんかいつもね混ざっちゃうんだよね、竹石レオ
レオ、あーはいはいはいはい、スケータース
ケーターでさ、たまにいいねとか押してくれたりとかさ、
うんうんうん、
で福岡にいる人なんだよ、
はいはいはいはい、
竹石レオさんかな、ちょっとなんか高山レオみたいな名前もあった気がするんだよね、
う
ん、
結構スライド系からフリップアウトする
でしょ、そうそうそうそう、うん、でその方がね、
うん、
なんかアプリ作ってスケボー用の、
で
そのどんなアプリかっていうと、その自分のその成長のためにそのメモできる、スケボーのメモをできるやつで、
はいはいはい、
でなんか要はまず例えばスタンスとかそういうのあったら写真も撮れるのね、ちゃんと、
うん、
ま、映像も撮れるのかな、
うん、
でその写真でそのちゃんと整理できる画面にそのスタンスの写真も置けるし、
うん、
であとメモも書けるって、この日はなんか 前足の、抜き足をちょっと意識斜め方向にとか、なんか細かくそう、
うん、
でそうやってメモすることでまあ忘れないし、その上にこうどんどん積み上げられるっていうね、うんうん、まあでその人はもともとはなんか普通に自分でメモってたんだって、
うん、
でも誰でも使えるもうちょっと便利なアプリないかなって言って一応作ったらしいんですよね、
あ、本当自分が欲しいもの作った
んだね、そうそうそう、自分が欲しいものを作った、そう、
うん、
でその人プロだし、なんか昔はタンパアームでなんか26位ぐらいとか、結構すごいよね、その世界のタンパアームで、うん、でいやで、まあ、俺はまず それ見て、ああ、感心したのが、やっぱこう、プロ、こういうトップ目指す人は、うん、やっぱそうやって精密に頑張ってんだなって思ったのよ。精密に細かくやって、うん、あるなぁと思ったし、うん、まあ、あとそういうアプリもあるって思って。で、まあ、この人に言いたいのが、そういうことした方がいいんじゃないのって思ったんですよ。ちゃんとこうメモをするみたいな。メモか、そのアプリ使ってもいいと思うんだけど、メモして、ちゃんと最後にやったオーリーの、なんつうの、細かいことをちゃんと書いとく。そうすることで、まあ、振り返って、なんかね、振り返ったら取り戻せるかもしれないっていうのはあるからね。
うん、そうね、そうそうそう。
基本やらないじゃん、まあ、ちょっと面倒いし。なんか。
そう、俺はそれで後悔してきたから。
あ、
急になくなっちゃって、うんうんうん、感覚でやってきちゃうと、やっぱり、何意識してたっけみたいな感じになっちゃうからね、
うん、そうね、うん、そうですね。なんかイエイキー君もさ、メモしてるか分かんないけど、でも頭の中にはかなり整理されてるよね。
うん、そうね。
この前のね、あのキックフリップの、
うん、
ね、あのテレワークコラボしたんですけど、
はいはい、
まあそうですね、ちょっとまあ頑張ってください。はい、
はい、
スケボーと勉強の両立。
ほう、学生さんね。
いやでもさ、できるんじゃないですか。皆さんなんかいつもさ、なんかコメントでもさ、まあ、生配信でもよくそうですけど、今受験中なんですけどね、スケボーしたいけどできないみたいなさ、
うん、
いやなんか集中力とかそういうストレスとかも考えたら、ぶっ通しでやるの良くないと思うんですよ。
うんうんうん、
だから30分でもいいからスケボーやればいいじゃんっていつも思うんですよ、
ね。素晴らしいね。
そうそうそう。だから両立、いやだから、そう、この前僕、まあ、オンラインサロンのね、に飲み会っていうのが、うん、まあ、ありまして、でこの前飲み会でもちょっとそんな話してたんですけど、あ、うん、あとクルーザーの最後の動画もそうなんですけど、その早くみんなスケボーを趣味っていうところから早くライフスタイルにレベルアップさせた方がいいといつも思うんですよね。飽きちゃう人とかもさ、ライフスタイルだったらまず飽きるとかそういうのあんま関係なくなってくると思うんだよね。要は自分の一部だから、別に飽きてやんない時期があっても別にいいじゃんってなるじゃん、なんかライフスタイルだから。そうそうそう。でまた時間差でやればいいだけだし、そうだから趣味っていう体にしちゃうと、なんかやらなくなったらもうなんかいやみたいになっちゃうのかもしれないけど、うん、そうライフスタイル、早くライフスタイルっていうところに持っていきたいよね、
うん、
でオンラインサロンの人と話してて、まず分かりやすいライフスタイルになる基準としては、もう街の中で乗り回せるようになるっていう、
うん、
でそうすると何かっていうと、もうコンビニ行こうかなとかスーパー行こうかなっていうので、もうスケボーで行けるようになるから、
うん、
そしたらもうなんかオプションの一つ、要は自転車が趣味って、なんか普通のまあまあまあ、サイクリングはちょっと違うけど、普通の自転車が趣味ってあんまないじゃん。なんか、
うんうんうん、
ママチャリが趣味みたいな。まあ、でもそれと一緒で、でも自転車はね、持って、ママチャリ持ってる人は絶対、まあね、買い物行くとか乗ってるだろうし、うんうん、だからスケボーもそんな風になったら、いや、最高だと思うんで、ね、嬉しいじゃん、なんかね、スケボーが俺のライフスタイルで、ちょっとかっこいいし。
うんうん、
なので、早く、多分もしかしたらスケボーと勉強の両立って考えてる時点で、まだ趣味の範囲だと思うので、早くライフスタイルに進化させて、はい、やってください。
うん、
そうですね。技のメイク率を上げるにはどうしたらいいですか。
まあ、まあ、この前のね、そのジョン・ヒルの、ね、話じゃないけど、10回連続でメイクするとか、いいね、そうね、うんうん、その辺はね、
はい、うん、皆さんぜひね、ジョン・ヒル見てもらったら分かるけど、本当メイク率高いですから、あの方、うん、本当にうまい、しかも、うん、いやーね、だからさ、スケボーもそうだけどさ、さっきの筋肉貯金じゃないけどさ、 いかに若い時にそういう努力をしてたかによって、
うん、
大人になった時のスケボー貯金、なんか要はそんなに練習しなくてもなんかある程度できるみたいなさ、
はいはいはい、
そういうのずるいよね、羨ましい、なんか若い時に超やってた人、
う
ん、
そうね、
まあ初心者からしたら俺らはもう同じ目線で見られるかもしれない。
そうそう、ね、
俺らもさ、結局さ、スケボー貯金じゃん、ね、うんうん、だって俺さ、ね、ノーコンプライとかそういうのできないけど、サブロクできる理由っていうのはやっぱ若い時に超頑張ってたからだから、
うんうんうん、
そうだよね。まあちょっとまた今からでもなんかなんとかね、できるようになりたいけどね。
まあ俺で言うと、そのメイク率の話で言うと、俺サブロク、この理想追いかけすぎて俺メイクできなくなったから、
うんうんうん、
ちょっと理想高すぎると、
はいはいはい、
あのメイク率下がるかもしれないですね。だからそれを耐えられるんだったらいいんだけど、うんうんうん、それで落ち込むんだったら一旦妥協したやつのメイク率を上げるとか、はいはいはい、っていうのでもいいかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね。まあ僕はいや僕はあのもちろんさっき全部ねヨシさんが言ったやつとかジョン・ヒルのやつも全然いいと思うんですけど、
うん、
僕はよく意識するのがメイク率高くするのするあの一つの要素としてあの集中しなくてもできるようにするっていうのが一つあるんですよ、うん、要はなんかこう、はいはい、結構俺さなんかサブロクやるにしてもキックフリップやるにしてもすごい俺こうさ静かにこう黙ってなんか多分ジューンって集中力上げて、うん、それでよしキックフリップやろうっていつもやってるんですけど、
うん、
メイク率上がったなって思う時はなんかもう何も考えないでさらっと乗ってパッてキックフリップできるみたいな、
うん、まあ、ウォーミングアップでね。
そう、もうウォーミングアップとかでもそうだし、はいはい、なんかほんと軽いノリでなんかね、まあ、まあ特によくあるのがみんなさメインのトリックやった後になんか軽く何か次やることあるじゃないですかみんな、
うん、
ね、なんかレールやった後に軽くなんかサブロックやるとか、はいはい、あのぐらいのノリでもうできるようになったら、はい、まあかなりメイク率上がってるんじゃないかなっていう、うん、だってそこでできるっていう心の余裕があるってことはそのトリックに対しての恐怖心も多分ないだろうし、
うんうん、
まあいいかみたいなぐらいの気持ちで、
うん、
そうですね。なんでまあちょっとそういう風なのもいいかなと思います。はい、じゃあ、最後になりますが、
はい、最後、はい、
はい、バックワンのやり方っていうね、
バックサイド180のこと、
はい、
まあまあこれはロビンいけるんじゃないですか。
そうですか。まあ俺は、まあ、やり方っていう感じでまず説明すると、まず、まあ、とりあえずスタンス、まあこうね自分の心地いいスタンスに立って、で本当に重心を前にしちゃいけない。要はバックサイド180だからなんとなく体の正面側にこう体重移動しちゃう気持ちあるんですけど、それを絶対にせずに、
つま先の方正面、
そう正面、そうね、つま先側にこう体重乗っけちゃう感覚あるんですけど、それを絶対せず本当に真上に飛ぶっていう気持ち、
うんうんうん、
本当に。でそうすることですごいいい弾きが生まれるんですね。ちゃんと多分もうオーリーと変わらない弾きになるはずなんですよ、
うん、
それで弾くんですけど、あ、ちょっと順番間違えた、その前に体をこうねじる、まあ先行動作、
うん、
そうですね、体をバックサイド180の回転の逆方向にねじって、まあフロントサイド180方向にねじって、で真上に飛びながらそのねじりを解放していく。でもそのまっすぐ飛んでるのに体はバックサイド180に回転する、ここがまずちょっと頭混乱するからむずいんですよね、
うん、
ここは多分練習が必要、
うん、そうね、
まっすぐ上に飛んでるんだけど体はねじれてる、
うん、
はい、でこれは俺のコツなんですけど、弾いた後も体がこうねじれてるんだけど足、下半身はまだそのままの状態に残したいんですよ、
はいはいはいはい、
そう、それもまたね頭混乱してくるん
です。そうそうそう、難しいんですよね。
そうそう、うん、だからねじりがこうねバックサイドまで AD 方向に曲がってるんだけど、足だけはまだオーリーの進行方向ノーズ方向にこう持ってってるんですね、
うんうん、
はい、でそれで多分前足がノーズに到達したぐらいの段階で、うん、ノーズを多分ね下に押しながらこうあのバックサイド180方向に持っていくんですね、
うん、
そうで、ノーズをね下に押しながらっていうのが大事で、下に押すとそのテールも後ろ足にくっついてくるから、
うん、
その一瞬のくっつきを利用して回転しないといけない、はい、でそれがくっつきがないと、ね、自分だけが回転したことになっちゃうですか、うん、なっちゃうですかってなっちゃいますから、
はい、
そうだからその感じを利用してブンってやるっていう感じですね。で難しい、今言ったようにやんなきゃいけないことがたくさんあるからこれはむずいんですけど、だからまずイメトレですね。もうボード乗る前に今の言った感覚を、ね、普通の地面でねこうまずやってみるっていう体だけそう、
うん、
オーリーせずに、あのボードの上じゃなくて、そうだから、うん、それでやれば、まあ俺もまだメイク率低いんですけど、でもやっぱりあ今できたってなった時は今言ったことがちゃんとできてる時ですね、なんかね。
うん、
ね、でしかもこの今言ったこの忙しい情報、
うんうん、
多分1秒もないぐらいでやってるよね、多分。
そうだね、うん、一瞬だね、
一瞬でサササササってやんなきゃいけないからむずいですけど、まあできたら気持ちいいですよマジで。
うん、でも俺もそんな感じですよ、言うとしたら、
まあちょっと今日ね、ちょっと物置姫とかいろいろ見た後、ちょっとそれやろうかな。今日はバックワンとキークリップとサブロック、ちょっと やろうかな。
俺は今日テール弾けないな。
ああ、そうだね。確かに。
じゃあこんな感じ
になります。はい、そんな感じですか。はい。じゃあまた来週。
そうですね。
お願いします。
はい、あざした。